今年もイースターが近づいてきましたので、先週から4週間にわたり、私たちは主イエス・キリストの受難と復活について4つの話を聞きます。そして先週言った通り、その4つの話を通して、1世紀にエルサレムで起こった主イエス・キリストとサタンの間の激しい戦いを調べます。先週一緒に学んだように、キリストがこのように住んでおられた間に、サタンは繰り返してキリストを攻撃しました。サタンはキリストが罪深い人間のサタンの手から救い出すことを要望したかったからです。例えば、キリストが30歳になった奉仕を始められた直前に、サタンはキリストを誘惑して罪を犯させようとしました。サタンはキリストが一度でも罪を犯したら、人類の救い主としての資格を失ってしまうようになることをしていたからです。イエス・キリストはご自分が亡くなるべき日が近づいたとき、弟子たちと一緒にエルサレムに旅行しました。そしてキリストがエルサレムに着いた日曜日から、復活された日にかけての一週間、つまり、受難週と呼ばれている間に、サタンはキリストを滅ぼそうとしました。サタンはキリストがローマ人に最終的に殺されたなら、サタンの手から誰も救うことができなくなると思っていた彼です。先週、私たちはサタンが受難週の間にどのふうにキリストの弟子ユダを利用してキリストがユダによって裏切られたかを学びました。そしてその学びを通して私たちは次のような三つのことを知るようになりました。まず、ユダはサタンの子供としてサタンの欲望を成し遂げていました。そしてユダはサタンの手下としてサタンは偽善を行っていました。さらにユダはサタンの捕虜として滅びました。サタンがイエス様を滅ぼすとという目的を達成するためにユダを破滅してしまったという事実からわかることは、サタンが全く残酷なものであることは明らかなのです。残念ながら、現在でもサタンは自分の弱な目的を達成するために人々を利用してしまいます。その結果、その人たちは様々な罪や恐怖に縛られていて、敗北して人生を送っています。悲劇的にも最終的に何人かユダのように自ら命を絶ってしまうのです。確かにイエス・キリストが言われたようにサタンが来たのは、ただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。聖書に記録されている通り、サタンはキリストを殺す計画を実行するためにユダを用いたことに加えて、ペトロという弟子も利用しました。イエス様は神様であり、 さての計画を完全にしておられました。それでペトロにサタンの邪悪な計画について警告してくださいました。キリストは十字架にかけられる前夜、ペトロがその晩、三度キリストを知らないと言ってしまうことを予言しました。プライドが高いペトロはキリストの言葉に打ちひしがれてしまいました。そして次のように反論しました。たとえ一緒に死ななければならない人としても私はあなたを知れないなどは決して申しません。その夜遅く、ペトロがイエス様を捕らえに来た人の一人を剣で殺そうとしてという事実から、ペトロがイエスを守るために自分の命を懸けることを厭わなかったことは明らかです。けれども、ペトロは結局その夜、サタンの誘惑に落ちてしまったのです。したがって、キリストの敵を恐れていたゆえに、キリストを知らないと言ったり、見捨てたりしてしまったのです。なぜキリストを殺す計画を実行するために、サタンがペトロを選び、使用、利用したのか、その理由は聖書には書いてありません。もしかするとサタンはペトロを誘惑したとき、次のようなことを考えたかもしれません。弟子たちのリーダー、ペトロにキリストを見捨てさせることができれば、他の弟子たちもキリストを見捨てるに違いない。その結果、弟子たち誰もキリストを守れないので、キリストが殺されたのです。サタンの邪悪な計画について、キリストに警告されたのに、ペトロはその計画に耳を傾けませんでした。その結果として、ペトロはサタンの誘惑に落ちてしまいました。私たちはペトロの失敗から霊的な戦いについていろいろな重要な教訓を得ることができると思います。つまり次のような教訓を得ることができると思います。サタンは信者を破滅する目的で信者を誘惑します。もう一度、ルカ22章の箇所見ましょうか。22章の31節、キリストの言葉を聞きましょう。22章の31節、シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き、届けられました。しかし、私はあなたの信仰がなくならないように、あなたのために祈りました。だから、あなたは立ち直ったら、兄弟たちを力つけてやりなさい。悪魔はね、サタンはね、ペトロを滅ぼそうとしたと思います。ペトロだけではなく、あなた方とかでこう書いてありますので、他の弟子たちも含まれていましたが、特にペトロがサタンに攻撃された。ペトロね、ずっと後で手紙を書きました。その時、キリストが十字架につけられた夜の 出来事を思い出して、その読者に注意しました。見てください。新約聖書の第一ペテロ五章。第一ペテロ五章。五章の八節。第一ペテロ五章。五章の八節。新約聖書458ページです。五章の八節。身を慎み、目を澄ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が、吠えたける獅子のように、食いすくすべきものを探し求めながら歩き回っています。悪魔、サタンはね、人間を殺す獅子のようなものです。ペトロはそのことを経験します。もしかすると、まあ、ありがたいことは聖書によると、悪魔はね、サタンは真実に触れることができません。神様が許してくださらない限り、悪魔でも、サタンでも、人間の真実の命を取ることはできません。けれども、悪魔はね、人間の特に真実たちを誘惑するとき、その時に害を与えよう、肉体のことではなく、だから評判について。例えば多くの信者の評判は誘惑に落ちたことによって落とされてしまいました。特に私の国の場合、教会の指導者たち、悪魔の誘惑に落としてしまったので、その結果として、もうその評判に、ね、落としてしまったので、それから誰もその人に信頼しません。またその教会の評判も、そのことによって落とされてしまいました。サタンは信者を破滅する目的で信者を誘惑します。それで信者は常にサタンの誘惑を警戒する必要があります。キリストはそのことを述べ伝えました。マッタイ26章を開いてください。マッタイ26章。26章の36節。マッタイ26章の36節。新約聖書の56ページです。キリストが十字架につけられる前夜、次越しの食事会を終わったから、弟子たちと一緒にエルサレムを出て、近くの山に登りました。そこで弟子たちと一緒に祈るために行きました。その箇所を見ましょうか。26章の36節だが、それからイエスは弟子たちと一緒にゲセマネというところに来て、彼らに言われた、私が遅くに行って祈っている間、ここに座っていなさい。それからペトロとゼブダイの子、すなわちヨハネとヤコブ、その二人を一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみ、もだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた、私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで、私と一緒に目を覚ましていない。言い換えれば、見張りをしましょう。敵が来ます。そして、39節、それからイエスは少し進んでいて、ひれ伏して祈っていました。我が父よ、できますならば、この杯を私から 過ぎ去らせてください。いかれば、もし別の方法で人をあがなうことができるなら、どうか神様、父なる神様、その道を備えてください。でも別の方法なかった。この、それから、しかし、私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけ、ペトロに言われた。あなた方はそんなに一時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのだか？誘惑に落ちれないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても、すなわちやる気があっても、肉体は弱いのです。別の歌詞によると、その晩、弟子たちはすごく悲しかった。その悲しいで疲れてしまいました。なぜなら、その晩、弟子たちが、イエス様がこれからこの世をされることをやっと理解できたが、すごく悲しかった。悲しく、精神的に疲れた。眠ってしまいました。キリストはここで私と一緒に目を覚ましなさい。目を覚ましなさい。3回ほど言われましたが、残念ながら弟子たちはキリストの言葉を実践しなかった。ずっと後で、一人の信者、パウロという人は、同じことを当時の信者たちに伝えました。パウロは、初期、キリスト教の最も熱心な宣教師ですね。彼は、中東の国で、まあ、現在のトルコのところですね。福音を述べ伝えるために旅行しました。エペソの町で長い間奉仕をされました。ある時、エペソの町に戻って、教会の指導者たちに最後の言葉を伝えました。その箇所を一緒に見ましょうか。使徒の働き20章を開いてください。使徒の働き20章。20章の28節見てください。新約聖書の270ページです。使徒の働き20章。20章の28節。あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血を持って買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てになったのです。この群れはね、これ信者たちのことです。その指導者たちは羊飼いのような奉仕をしました。29節、私が出発した後、凶暴の狼があなた方の中に入り込んできて、群れを荒らし回ることを私はしています。あなた方自身の中からも、いろいろな曲がったことを語って、弟子たちを自分の方に引き込むこととする者たちが起こるでしょう。ですから、目を覚ましていなさい。それから、悪魔はね、その教会の指導者たちも利用して、 その結果として分裂が起こりました。だからパウロはね、その人の目を覚ましていなさい。意味はね、敵が来ますので、悪魔、悪霊がこの攻撃しますので、やっぱりこれね、準備しなければいけません。見張らなければなりません。キリストはペトロに同じことを言われたのに、ペトロはそのことに注意払わなかったので、誘惑に落ちてしまいました。サタンは真珠を破滅する目的で真珠を誘惑します。ですから真珠は常にサタンの誘惑を警戒する必要があります。真珠は自分の力に頼ってしまえば、必ずサタンの誘惑に落ちてしまいます。また26章を開いてください。26章に戻りますが、26章の今度57節見てください。また26章の57節。イエスを捕まえた人たちはイエスを大祭司カヤパのところへ連れて行った。そこには立法学者長老たちが集まっていた。しかしペトロも遠くからイエスの後をつけながら大祭司の中庭まで入っていき、成り行きを見ようと役人たちと一緒に座った。次に、69節見てください。下の段の69節。ペトロが外の中側に座っていると、城中の一人が来ていた。あなたもガリア人イエスと一緒にいましたね。しかしペトロは皆の前でそれを打ち消して、何を言っているのか、私にはわからないと言った。もちろん嘘。そしてペトロが入り口まで出て行くと、他の城中が彼を見て、そこにいる人々に言った。この人はナズレ人イエスと一緒にでした。それでペトロはまたもそれを打ち消し、誓って、その人は知らないと言った。しばらくすると、そのあたりに立っている人々が、ペトロに近寄ってきて、確かにあなたもあの仲間だ。言葉の訛りではっきり分かると言った。皆さん、ペトロはね、イスラエルの北部に住んでいますの。表現使って、発音でみんな分かって、イエス様の同じところに来ました。それで、ペトロ74節すると彼は、その人は知らないと言った。呪いをかけて誓い始めた。するとすぐに鶏が鳴いた。そこでペトロは鶏が鳴く前に三度あなたは私を知らないと言いますとイエスの言われたあの言葉を思い出した。そして彼は出て行って激しく泣いた。なぜペトロはね、その晩、誘惑に落ちてしまったでしょうか。イエス様は先にそのことを警告したのに、なぜペトロは悪魔の誘惑に落ちてしまったでしょうか。ペトロはね、 自分に頼ってしまった、自分の力に頼ってしまった。私たちは霊的な戦いをするとき、自分の能力に、自分の力に頼ったら必ず負けます。悪魔、悪霊、私たちよりはるかに強いものです。ペトロね、神様の助けが必要ではない。先ほど言いましたが、イエス様が逮捕されたペトロね、剣で一人 の、人を殺そうとしました。自分の力で神イエス様を守ろうとした。もちろん失敗しました。この時にも自分が大丈夫と思った。本当にペトロね、プライドが高い人でした。本当に優秀な人ですよ。弟子たちのリーダーでした。他の弟子たちはペトロについていきました。けれどもこの霊的の戦いの場合は、信じは自分の力に頼ってしまえば必ずサタンの誘惑に陥ってしまいます。やっぱりペトロね、自身が上でした。自分に頼ってすぎた、頼りすぎたので彼は誘惑に落ちてしまいました。キリストはね、その晩ペトロのために祈ってくださらなかった。ペトロどうなったでしょうか。ユダと同じようにその晩に自分の命を取ってしまうかもしれません。わからないですが、自分の力に頼ってしまったので大失敗しました。それで、信者はサタンの誘惑に対する勝利を得るために、霊的な武具と武器が必要です。第2クリント、住所を開いてください。第2クリント、次の箇所ですが、第2クリント、住所の3と4節見ますが、新約聖書の357ページです。第2クリント、住所の3節と4節。私たちは肉にあって歩んではいても、肉に従って戦ってはいません。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。肉体のね、例えばね、戦争の場合はね、もちろん人間はね、武器を救ってね、戦いますが、これはね、これは霊的な戦いなので、霊的な武具と武器が必要です。具体的にどんなものでしょうか、その霊的な武具と、また、武器がわかるために、もう一つの箇所を見ましょうか。エペソ6章を開いてください。エペソ6章の10節。新約聖書の381ページです。381。エペソ6章の10節。終わりに言います。主にあって、その滞納の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は、血肉に対するものではなく、すなわち他の人間に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。肉眼で見えないものです。 特別な武器と武具が必要。だから13節。ですから弱な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。14節からパウロはその霊的な武具、霊的な武器を説明しました。皆さん、6章によると、パウロはこの手紙を書いた時、獄中でした。その時パウロは鎖でローマの兵士につながっていました。だから目の前に武具と武器が見える。それでパウロはその武具と武器に霊的に意味を与えました。14節では、しっかりと立ちなさい。腰には真理を帯締め。ローマの兵士はね、戦場に行く前、帯を締めた。ローマの兵士はあれに、長い衣を着た。それで、ちょっと引っ張って、この帯で締めたので、それで走ることができました。ここでね、その戦いのために、信者はね、義の行いをするべきです。正義の、真理の、帯の時に、真理を学んで、真理を実践すれば、私たちは心を用意することができます。また次ね、胸には、正義の胸当てをつけ、心をとも守るために、やっぱり、信者はね、罪を犯すとすぐ認めるべきです。なければ、それはね、その戦いのために、サタンのために、攻撃のために、糸口になります。私たちは、心の中に罪を抱いたら、その時こそ、誘惑に落ちてしまいます。それだけではなく、15節ね、足には平和の福音の備えを履きなさい。ローマの兵士たちはね、戦場に行く前、特別の靴に履きました。滑れないために。それも、ここでね、比喩的な意味ですが、私たちは、福音の名を伝えるために準備しなければいけません。だから、教会で、いろんな聖句を暗記します。あとね、聖書に、福音について何を教えるか学びます。機会があるとき、自然に福音を伝えることができるように。それだけではなく、15、6節見てください。これらすべてのものの上に、信仰の大盾を取りなさい。一世紀のローマの兵士たちは、大盾を持っていました。いろんな目的のために使いました。例えば、城壁に近づくときに頭の上に置いて、それで敵はね、城壁からね、石を投げたら守られる。また他の兵士たちはその上に登って城壁に入ることができました。でも、もう一つの理由のために与えられた。それ16節のことですね。それによって悪いものが放つ火矢をみんな消すことができます。当時の兵士たちに、矢に火をつけて、そして放した。そして兵士たちは自分を守るためにその大盾を使いました。でも皆さん、ここに比喩的な意味があります。聖書によると、悪魔はね、サタンはね、信者に触れることができません。信者は神様の御手にあるからです。だから悪魔はね、遠くから、いわば矢を放つ。どの矢を放つでしょう。疑い、恐れ、 ならですね、信者が、ね、突然恐れるなら、やっぱりその恐れの源は神様ではなく悪魔とかね、人は人を何か恐れるので、するべきことをしません。何回も私たちはここでこの言葉を引用しましたが、もう一度箴言の言葉ですとか、人を恐れると罠にかかる。ペテロの場合はユダヤ人たちを恐れたので罠にかかって嘘をつきました。いや、キリストは知らないということ。しかし主に信頼する者守られる。だからその信仰の大盾どのように取るでしょうか。聖書を読むこと、聖書を読むことによって神様の御業を思い出して、神様も昔ダビデでどのように助けてくださった、その言葉を読めば私の信仰に強められ、だから突然何か神様 の素晴らしさを疑ったらとかね、何か不安があったらね、その言葉を思い出せば強められる。また17節、別の部分ですが、救いの兜、救いの確信のことね。また御霊の与える剣である神の御言葉を受ける取りなさい。御霊によって聖書が与えられた。その聖書は剣です。覚えていらっしゃるでしょう。キリストが試みを受けたとき、どのように悪魔の攻撃に答えましたか。言葉を引用しました。聖書にこう書いてあります。3回ほど。キリストは言葉を引用しました。その結果として聖書によると、悪魔、サタンはね、キリストから逃げました。そして一つの武器は、聖書もう一つあります。18節。すべての祈りと願いを持ちて、どの時にも御霊によって祈りなさい。そのために絶えず目を澄ましていて、すべての生徒のために、忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。祈ることです。イエス様は、逮捕される直前、弟子たちにヨハネとペトロとヤコブにそのことを伝えましたよ。伝えましたね。祈りなさい。目を覚まして祈りなさい。でも祈らなかった。祈らなかったので、三人ともその晩キリストを見捨ててしまった。またペトロはそれよりも大きな罪を犯して嘘をついて、私は彼を知らないと言ってしまいました。ペトロはね、武具を身につけなかった。剣を使わなかった。祈れなかった。その結果として彼は負けた。サタンは信者を破滅する目的で信者を誘惑します。それで信者は常にサタンの誘惑を警戒する必要があります。信者は自分の力に頼ってしまえば、必ずサタンの誘惑に陥ってしまいます。それで信者はサタンの誘惑に対する勝利を得るために、霊的な武具と武器が必要です。